本語の SBS です。
NGV ビクトリア国立美術館に現在無料で開催中のジャポニズム日本と近代芸術の誕生という展示があります。アジアンアートのシニアキュレーターウェイン・クローザーさんに実際の展示物の前で解説をしていただきます。今日は日本芸術浮世絵がヨーロッパに加えてアメリカなどへ与えた影響、特に絵画や石版のスタイル、ガラスや陶器などの工芸品、家具などの調度品、そしてアールヌーボーにまで与えた影響などについて語っていただきます。
浮世絵やっぱり日本で、すごいもう江戸時代数がすごいいっぱい作って、印刷とか出版がもう非常に世界中一番大きな出版世界がありました。江戸時代フランスとかヨーロッパより、うん、と本とか浮世絵の数が非常に多くて、安くても値段もそんなに高くないし、そのヨーロッパへいっぱい送って、その明治時代とそのアーティスト、特に印象派たちのアーティストが現代美術家だったんです、あの時。それで外からいろんな新しいアイディアが興味があって、その浮世絵見て自分の作品にも影響がされて、よくこのケース見ると日本の浮世絵とヨーロッパの写真家、リトグラフ版画家と油絵、
それぞれの美術をやっている人たちが日本の美術の影響を受けて自分たち の, その芸術の中にそれを取り込んでいったっていうものがここで見れますね。
そうですね。例えば日本のアーティストは薬師間岳亭、北斎の弟子だったんですけど、橋のような絵があって、それは隣にヨーロッパの写真家、橋のシリーズとかも、ジェームズ・ニール・ウィスラーというの有名の印象派アーティストも橋というのテーマのシリーズも作って、ピザロの風景、パリの風景が広重の江戸百景というのシリーズの版画シリーズから影響されて、とトゥールーズ・ラトレックの作品も展示してるし、トゥールーズ・ラトレックのムーラン・ルージュというの、
はい、ショーガールみたいな形ですよね。ムーラン・ルージュの
ムーラン・ショーガールのポートレットが、歌舞伎役者のポートレットから影響されて、
これはこのムーラン・ルージュの絵はよく日本でも見ますけれどもね、これが日本の浮世絵から影響されているというのは、こう隣同士にされると、あ、そうだなっていう感じがして面白いですね。
と次は2つの作品が広重の2人の美人の絵ですけど、もう豪華の着物、
はい、美人なんですね、
きれいな着物着てと、その隣、その美人の絵がヨーロッパの油絵アーティストに影響されて、ヨーロッパのモデルたちが着物を着て、そのアーティストがそのヨーロッパの情勢ですけど日本の着物を着て、ちょっと面白い絵が、インテリア風景がちょっと 和風の風景じゃないかな。やっぱりジャパニズムというの言葉、うん、ちょっと日本へ影響されてけど、もう独特のヨーロッパ風の絵じゃないですか。
もうテクニックとかはまるっきりそのヨーロッパ的なものですけれども、そのモデルさんが日本の浮世絵とか美人画の中のモデルを意識してポーズを取ってる、着物を着ながらポーズを取ってるっていうところがとってもユニークですよね。
そうですね。帯なしでちょっとやっぱり着物の着方がもう見たことないから、ちょっと生地が綺麗だけで着てみて、ああいいですねのような感じ、
羽織ってるだけっていう感じはしますけれども、でも綺麗でしょうなんて言ってる感じが聞こえるような気がします。はい、
ヨーロッパで時代がリトグラフっていうの技法が、技術が始まって、とやっぱり日本の版画といえば木版ですけど、ヨーロッパで石版ですね。色がこのポストの中に色がフラットになるんですね、平面的。
それが日本の影響ということですか。
そうですね。そのこの印象派まであのやっぱりヨーロッパのアーティストはすごいなん立体的な絵頑張って作ったんですけど、急にあの日本の浮世絵ヨーロッパに入って色がもう非常にフラットで平面的のような雰囲気で真似してあの印象派アーティストが版画も作りました。
豪華に飾り立てるのではなくて日本的なそのシンプルな美っていうことに共感した人たちがこういった方向に行ったんでしょうね、きっとね。
そうですね。一つの影響が柱絵、もう版画柱絵という細版か書き軸のフォーマットの形がやっぱり細く長いが、ヨーロッパはもうそのくらいの形の映画も考えてないし、と急にその細版とかあの書き軸のようなフォーマットとか考えがヨーロッパのアーティスト見て、あのオーストラリアのアーティストもそうですけど、ここにあのサルバシというの有名の広重のテーマですけど、あの大月の方ですね、とその隣にあのオーストラリアの有名のアーサー・ストリートンというの油絵ですけど、彼も非常に同じ形細く長いのシドニーハーバーの風景の絵も描いてました。
このなんていうんですかね、短冊みたいなあの形のものに絵を収めるっていう感覚も新しかったんでしょうね。取り入れられて、はい、それぞれの美術がそういった形のフォーマットで描かれているというところで、ここにはたくさんの花器っていうか壺などの容器がありますけれども、色鮮やかですが、これは何でしょう、ウェインさん。
グラス品とか、はい、あの陶器とか、それの飾りは何が見えますか、その飾りの模様。
お花とか、あと虫とか鳥、なんか自然のものが、あれはカエルでしょうかね、なんか可愛いカエルみたいな焼き物もありますけれども、
とそれで当たってますし、この本が見るとやっぱり本が軽くてヨーロッパへ送って、あのアーティストにももうこの前言っても人気だったんですから、とこの3つの本も展示して、その模様も花鳥絵とか鳥とか花とかあの魚とか、その日本の本が教科書のように模様が通って、その陶器のアーティストが職人がその作ってるものにもう工芸品に飾って、すごい綺麗な新しいスタイルができて、
これはとってとても素晴らしい。ランプがですね、藤をかたちどった、紫とか、それからちょっと白っぽい紫、それで葉っぱがですね、周りにツタの周りにこう絡まってるようなランプがここに置いてあるんですけども、技法はステンドグラスの技法で日本の藤を表しているような感じがするんですが、これは何ですか。
それはティファニー・スタジオ。ティファニーといえば日本人みんなすぐ分かってるじゃないですか。
だから目に留まったのかしら。なんとなくティファニーのテイストなんですね、これは。
いや、このコーナーがアートヌーヴォーというのコーナーですね。あの展覧会がジャパニズムがだいたい明治始まったから、ヨーロッパでジャパニズムが始まったんですよ。とこのところがアートヌーヴォーはだいたい1890後半から1915年までですね。とそれがジャパニズムが最初からすごい直接日本のものが取って、うん、模様で使ってたんですよ。
なんか真似しているような形のデザインが多かったということですね。
デザインが真似したんですね、最初は。けどだんだんやっぱりいろんなクリエイティブの動きがあるし、その40年後でアートヌーヴォーっていうのスタイルができて、ちょっと日本の影響から離れてるんですけど、やっぱり日本美術があるものとか、まあ、この前も自然宗教と言いましたんですけど、やっぱり自然の模様がすごいデザイン的にスタイル的にシンプルしてスタイルができた時代です。 このティファニーランプが女性のデザイナー、その小さいの2000グラス分が入ってますらしいんでしょう。
このステンドグラスには2000ピースがあるわけですか、
はい、2000ピースの間に黒いの
鉛でそれを止めてるわけですか。2000ピースとは細かなステンドグラスですね。
2000ピースの間に黒いの鉛が入って、やっぱり木版のような雰囲気にまだ戻ってるんじゃないですか。
これがじゃあ一番最近美術館が購入したというもので、今回初めてのお披露目ということになるわけですね。
はいはい。
ビクトリア国立美術館で開催中のジャポニズム、日本と近代芸術の誕生について、アジアンアートのシニアキュレーターウェイン・クローザーさんと一緒に美術館からお届けしました。次回9月は日本の版画に影響を受けたオーストラリアの芸術作品も含めて鑑賞します。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。